始まりました。映画の話したすぎるラジオ第216回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今回大石さんがちょっとプライベートでお忙しくて2人での収録となります。はい、では近況の話入っていきましょうか。マリオンさんはいかがされてました？
そうですね、今週はお題の映画以外はちょっと映画とかは特に見てなくって、そうですね、なんかシネマの前で論じることの大ちゃんさんとが大阪に来るっていうことで、僕と山口さんとあとタウルさんと集まって飲みましたねっていうぐらいがトピックスですかね。はい、
はいはい、いやー、僕大ちゃんさんと初めてお会いして、で結構まあなんでしょうね、映画ポッドキャストに関する話を結構したなっていう。
そうですね、なんか映画の話あんまりしてない感じでしたね。なんかしてあっちゃしてるんですけど、はいはいはい、なんかポッドキャスターとしてどうかみたいな話が多かった気がしますね、確かに。
はい、
はい、
ちょっとなんか冷静になると恥ずかしいなってちょっと。
なんか、そうですよね、確かに。いや、はい、なんかビジネス感ありましたよね、なんかね。
うん、ちょっとね、なんかうん。
いや、まあでもこういう機会じゃないとちょっと聞けないこととかもやっぱありますもんね。でもね、なかなか。
そうですね、うん、うん、まあそのポッドキャストをやるにあたってで、まあ、考えてることとかはいろいろあって、
うんうん
うん、まあ、収録上では喋らない考えとかはあって、それをまあ結構大ちゃんさんに話したなっていうのはあったんですけど。
いやいやいやいや、うん、いやでもこれはもうポッドキャストやってるものだからこそ出せる、ね、ものとかね、あると思います。
はい、
うん、
はい、
そうですね、
そうですね。
まあ、でもちょっと次は映画の話をメインにしたいですね、みたいな。
そうですね、うん、いや、やっぱなんか、まあ、我々2人もう4年以上映画ポッドキャストをやってきてるわけなんですけど、はい、そのちょっと横のつながり欲しさあるなっていうのは大ちゃんさんと話して、あ、なんか横のつながり欲しかったんだなっていうのを気づきましたね。
そうですね、いや僕もそう思いました。本当は、つながり欲しかったし、友達欲しかったんだなっていうか、それはもうめちゃくちゃありましたね。うん、本当に、はい。だから、まあ、元はね、大ちゃんさんの方から声かけていただいて、こう、いろいろコラボが進んだとこあるじゃないですか、はい、やっぱり。
はい。
そういうのが大事なんだなっていうのをね、改めて思いましたし。はい、
そうですね、うん、そう。結構思い切って、連絡いただいたと思うので、ちょっとえいって飛び込む勇気は我々にも必要なのかなってちょっと
ね。そうですよね。
うん、
まあ、ちょっとそれで言うと、最近ちょっと僕沖江社さんにお便りとか出したんですけど、
はい、はいはいはい、はい、
やっぱなんかそういうところから大事だなっていうか思いますね、本当に。うん、
そうですね、うん、うん、
こうやってこうつながりがね、どんどん増えていけばいいなってやっぱ思いますし、
はい、
うん、
はい、そうですね、うん、なんか映画じゃないポッドキャストの方はお会いする機会がたまにあるんですよね。
そうですね、そうですね、はい、それこそ僕がゲストに出たスポキャストさんとかね、もうそうですし、はい、
うん、まあまあ何かご縁があれば。
そうですね、いろいろ何か巻き込んでやれたらいいなっていうかね、はいはい、感じではありましたね。まあ、
はい、
まあ、一応、成瀬みきお特集の話とかしてたんで、まあ、映画の話したっちゃしてたんですけど、まあ、もっとね、次は、はい、たくさん映画の話できたらいいかなっていうふうに思ってますね。はい。
はい。はい、成瀬みきおめちゃくちゃ勧められましたね。
あ、そうですよね。まあ、タオルさんもいましたしね。はい。
はい。
いや、もう、ちょっとなんか、一本ぐらいは取り上げないといけないんじゃないかな、みたいな、
はい。はいはい。
気が。
そうですね、うん。ちょっとまたおいおい、はい、ね、検討しましょう。
はい、はい、僕はこんな感じですね。はい、
はい、僕はですね、 まあ、その、大ちゃんさんとタウルさんと一緒にお酒を飲んだっていう件と、あと、映画館じゃないんですけど、金曜ロードショーで、
はい。
リロ&スティッチを見たんですね。
ああ、やってましたね、はい。
はい。はい。初めて見まして、
はい。
マリオさんって見たことあります？リロ&スティッチ。
僕も実は見たことなくって、で、
はい、
テレビシリーズがあったんですよね。
はいはいはい。はい、
なんか映画の後とかに、ね、多分なんかそう、スティッチの前に作られた実験体みたいな、が、脱走してるんで、それをなんか捕まえるみたいな感じの。
はいはい。
それとかだけは見てますね。はい。
ああ、なるほど。じゃあ、元のやつはご覧になってないっていう感じですかね。そうですね。
はい。
はいはい。まあ僕も見たことなかったですね。で、まあ、子供と一緒に録画を見てたんですけど、うん、
はい。
これが結構な名作というか、傑作というか、
うんうん、
面白かったんですよね。
うんうん。
うん。で、ちょっと設定にびっくりしたんですけど、まず、リロっていうその人間の女の子が、まあ主人公としていて、で、はい、まあハワイに住んでて、
うん、
その、ポリネシア系の人種なんですよね。
はい。
で、結構その人種的な特徴をしっかり描いてる作品になってて、
うん、
まあ、最近で言ったら、近しい舞台としてモアナと伝説の海があったと思うんですけど、結構2002年の時点でそのあたりの人種的な特徴をしっかり描くとか、あるいはそのハワイの文化を描くとかっていうのをやってて、うん、あ、なんかその2000年代初頭のディズニーのそのあたりの映画作りの感覚ってあんま触れてきてなかったんで、あ、結構面白いなって思いながら見てたのと、うん、あとそのリロがお姉さんと二人暮らしなんですよね。映画始まってすぐが。
はい、はい。
で、その、お姉さんがリロの、なんていうか、保護者をやってるんですけど、
うん、
その、保護者をやるっていう役割が、落っついてなくって、家庭崩壊してるんですよね。
あ、
リロの家って。
うんうんうん。
で、結構そこをシビアに描いてて、で、その、まあ、児童を保護する部署みたいなとこから、
はい。
リロとお姉さんを引き離そうとする役所の人とかが来てて、
うん、
結構シビアな設定なんですよね。で、その、まず、ディズニーでイメージするような、良き家族像みたいなとこからちょっと離れてるというか、
はい。
まあ、普通に家庭崩壊しているっていうのが、結構、おってなったんですよね。
はい、はい。
こういうこと、結構シビアな現実を描いてて、で、別にその、児童保護みたいなしてる部署の人も、別に悪者じゃなくって、善意でそれをやってきてて、
うん。
なんかそういうわかりやすい悪者がいないってところも結構印象的だったんですけど、あと、スティッチがまた、すごいキャラクターだなっていうのがあって、まあ、もともとそういう、生物兵器みたいな感じで作られてて、なんか破壊衝動しか持ってない存在みたいな感じで作られてるんですよね。
うんうんうん。
で、それが地球に来てってなるんですけど、だから何かやろうとしても物を壊すってことしかできなくってみたいな、うん、これってその発達に関して何らかのその障害がある子供をのような描き方になってるというか、これ結構システムクラッシャーみたいなものにも触れてるなと思ったんですよね。
なるほど、なるほど。はい、はい、はい。
その、まあ、リロはリロで周りの子供と仲良くできない子供として描かれてて、うん、で、お姉さんは保護者としての役割をやりきれてないし、で、スティッチは攻撃的な衝動を強く持ってしまってる存在として描かれてて、うんうん、まあもちろんその、そういったものを描きたいわけではないにしろ、そういう風に見れる話になってて、
うんうん、
すげえなと思ったんですよ。本当に。で、それをちゃんと楽しんで見れるものになってるっていうのが、結構、これすごいなって思いましたね。はい。
ああ、なるほどな。
はい。結構見応えがある映画だった。ですね。はい。まあ、ちょっと実写をちょうどやってるタイミングなんで、実写の方も見てもいいかもしれないんですけど、ただ、まあ、 この2002年当時にアニメーションでこれをやったっていうことのなんか凄さが、そのアニメ版からは感じられたんで、うん、結構絵も見たなとは思いましたね。はい。
なるほどな。そういうちょっと深いテーマというか、
はい、
もう結構シビアなとこも描いてるっていうのは全然ちょっと知らなかったので、
はい。
ちょっとアニメ版もこれを機に見てみようかなっていうか。
はい、うん。あとまあその、手書きアニメーション自体のディズニーの残光みたいなのが残ってる作品で、
はい、
やっぱそこがすごいんですよね。あと、あえてその背景が水彩だったりって、で、背景水彩のって結構ディズニーでもかなりクラシックなやつやと思うんですけど、
うんうんうん、
あえてそれをやってて、
うん、
で、同時にその 3DCG アニメーションのシーンもあって、
はい、
本当にその、時代の端境みたいにある作品で、いや、いろんな意味で興味深い作品かなと思いました。
う
ん、
なるほどな。
はい。あと、映画館で、ミエルコちゃんを見てきまして。
はい。
はい。ちょっと話題になってますよね。
ちょっと話題になってますよね。気になってますね。はい。
はい、これはね、結構良かったです。
あ。
結構良かったというか、だいぶ良かったです。
お
ー。はい。ちょっと、まあ、パッと見のルックの、なんて言ったらいいのかな、わかりやすい日本映画っぽさって言ったらいいんですかね。
はい。
っていうのは、まあ、作品の中にあって、で、前半は結構、ちょっとたるさを感じながらではあったんですけど、後半からガンガン面白くなってきましたね。クライマックスあたりから本当に楽しんで見てたっていう感じで、で、結構何回か、その、味変する映画なんですよね。
へぇー。
あ、こういう味の映画なのかなって見てたら、途中で味が変わって、で、おー、味変わるじゃんって思いながら楽しんでたら、さらにそっから味変が何回か繰り返すっていう、その、期待値を上回ってくるっていう喜びがある映画だったですね。
はい、ああ、いいですね。
うん。結構これは見ていいんじゃないかなって僕は思いました。はい。
うん、
うん、まあ、パッと見て、あ、いいじゃんって思えるような作品かなと思いましたね。うん、はい。ちょっとおすすめしたい一本ではあります。
はい。
っていう感じですかね。
はい。
はい。では、そんな感じで、番組全体にお便り一通いただいてますので、紹介させていただきます。マリオンさんお願いできますか。
はい。田中のぼたもちさんから。いただいてます。皆さんこんにちは。いつも楽しく拝聴しております。テーマ作品についてではなく恐縮ですが、一本おすすめしたい映画がありお便りをお送りしました。おすすめしたい作品はアパートの鍵貸しますという作品です。言わずと知れたロマコメ映画の金字塔なので、何を今更と思われてしまうかもしれませんが、最近皆さんがめまいなどのヒッチコック作品を現代の視点で語り直されたりしているのを聞いて、アパートの鍵貸しますも今の恋愛映画、さらに言えば坂本雄二作品などの日本のドラマ映画の源流として語り直せるのではと思い名前を挙げました。見られていたらぜひお三方の視点の感想を聞いてみたいです。あれこれ考えなくても本当に素晴らしい作品なので、もし見られていない方がいたらぜひおすすめしたい一本です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こういうお便りいただけるの本当嬉しいですね。
嬉しいですね。
はい。
嬉しいです、嬉しいです。
はい。まあ、まず、見たことないんですね。
はい。僕もないです。あ、でも、大石さん見てなかったっけな。なんか話したことあった気がするけどな。
あ、なんか、
ありましたよね。
見たかもしれない、確か。
大石さん話なんか、はいはいはい、あれ収録中にしたのかな、収録外でしたのかな、ちょっと忘れちゃったんですけど。
はいはいはい、
多分見てたんじゃなかったかな。
はいはい。かもしんないですね。うん。うん、で、結構その、きっかけないとなかなかね、クラシックって見なくて。
そうなんですよ。なので、うん、こうやってこう、お便りが来て、機会をここで作ってってしていただけると僕は本当に助かるというか、ありがたいって感じなんですけど。
はい。はい、うん、そうなんですよね。うん。で、まあ、その、単に作品名だけじゃなくって、文脈みたいなのも示していただいてるので、すごいそのガイドラインにしやすいというか、
うん、そうですね。
そこを切り口に見れるし、話せるっていうのもあるので、うん、 なんかすごく良いプレゼンテーションをしていただいたなっていう。
うんうんうん、
はい。そうですね。大井さんも含めて、ちょっと、検討作品に含めてみたいなと思います。はい。またどこかで取り上げることがあったら、ぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思います。はい。では、そんな感じで、テーマトーク入っていきたいと思います。